プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール。
えい、いらっしゃい。アルビのエンターテイナー勝谷浩司です。
お邪魔します。あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
やっぱ、
うん、
我々さ、
うん、
どんだけ人に興味を持たれているか気になるじゃない。
そうね。
興味持たれたいじゃない、うん。
持たれたいね。
え？
持たれたいね。
あ、持たれたいじゃない、うん。だから、興味持たれないぐらいなんだったらもう本当に表現活動なんてやめた方がいいからさ。
え？それはどうかな。
興味持ってもらわないと、
まあまあ、持たれないよりかは持たれてほしいよね。
興味ない人の作品なんか見ないしさ。
ああ。
その人がどんだけ宣伝してようが、興味がなかったらフォローすらしないしさ、SNS もさ、
うん。
興味がすごい持たれたいと思って。
持たれたいね。
でも僕なんて、クソみたいな人間は誰も興味を持ってくれないのかなって思う。日々だけどもね。
そんな生きててすいませんみたいな。
生きててすいません。うん、あ、本当でもね、うん、最近僕、小栗旬の人間失格っていうね、映画をね、まあ、配信で見たんだけど。まあ、ひどいからさ、太宰治っていう人間はさ。
何気にね。
天才すぎてひどいからさ。うんで、もうね、その、うん、毎回毎回死ぬ死ぬっていう作品を書いて、
うん、
いるわけで、
うん、
だから本当に天才じゃない太宰治みたいだな、僕ってやつ。
ダメ人間じゃないか。
そう、だから僕、うん、僕の方が人間失格だけどね。
俺がな、つって。お前じゃなく俺がな、つって。
もう、死ぬとか思ってばっかりだし、うん、でも別に何を書こうが売れないし、うん、でも売れないから書けなくなってるし、
うん、
もう世の中に存在する価値がないっていう意味では僕の方が人間失格だけどもそれはちょっと引っ張られてるかもしれない。でもそのなんかなんて言うんだろう、
うん、
その映画を見て僕の受け取り方として、
うん、
まあそのね、人間失格なんだけど、太宰治は、うん。だけど、こう、なんて言うんだろうな、別に、死ぬことを考えて何が悪いんだと。
ほう。
うん、そういうところは思ってるからね。
うん、
で、あとその、生きている意味とか、
うん、
誰に何を求められているんだとかね。
うん、
そういうところはもうすごい考えて、いる、まあ、これまでも考えていた僕がさらに、あ、それを考えることも悪くないじゃないかって、ちょっと後押ししても悪い方に、わかんないけど、っていうのもあって、
うん、
まあ考えてはいるんだけど、
うん、
もうでももうここまでやってくるとさ、
うん、
だそのね、自分なんかに興味を持っている人はいないんだっていう、そこはまあひとまず置いといたとして、実際僕という存在が興味持たれてるとするんだったらどこっていうことをちょっと思うわけよ。
うん、
で、誰かなんか教えてくんないかなと思ったんだけど、
うん、
まあ平井さんとかはね、僕に興味を持ってないから平井さんに聞いても何も返ってこないから、
う
ん、
そうね。
そうなの？寂しいこと言うな。
そう、
興味ない相手と喋るほど苦痛ないだろうよ。
そんなことないよ。
相変わらず心ねえなー平井さんのそんなことないようには。で、じゃあ、検索してみようと思って。
うん。
うん、で、まあ、かずやこうじで検索するじゃない。
はいはい。
ね、その自分のブログだったりとか、ウィキペディアだったりとか、
うん、
AI に書かせた僕に関する、粕谷浩司さんについて調べてみました、みたいなブログ記事で小銭を稼ごうとしているのとかが邪魔する検索結果出てくるわけですよ。で、まあ、まあ、そういうもんだなとか思いながら、
う
Google 検索、僕ら世代はさ、
うん、
Google 検索の世代じゃん。
うん、
だから、ね、あの、うん、Google 検索をしてると、サジェストっていうのがあるわけよね。
サジェスト。
うん。あの、Google 検索窓に、何かしらワードを入れて、
うん、
1個スペースを入れてみると、
うん
うん、合わせて&検索でこういうワードはどうですかみたいなことを提案されるわけよね。
うん、
その提案っていう意味でしょ？そのサジェストっていう英語がね。
ほうほう。
だからその提案されるわけよ。
うん、
で、それって、その、まあ、検索エンジンの中のアルゴリズムで、カセヤコウジスペースで、こういうワードで検索されることが多いですよとかっていうのがサジェストされるわけね。あ、じゃあこれって、カセヤコウジスペースの後に出てくる、そのワードこそが、カセヤコウジの何に興味を持たれているか、なんじゃないかと思ってね。カセヤコウジは、何を、サジェストされるんだろうと思って、
うん、
調べてみたのよ、
うん。
もう言ってしまえば世の中の人が、カセヤコウジの何に興味を持って検索をしようと思うか、でも調べてみたわけ。
うんうん、どんなだった
一番が、カセヤコウジスペース結婚なの。
お
う、
ほうほうほう
もうこれもうだから、そのさっき言ったように、カセヤコウジさんについて調べてみましたみたいなテンプレブログがあるんだけど、うん、そのカセヤコウジさんはもう僕以外の有名人も、軒並み出来上がってるわけよ。だいたい有名人スペース結婚とかだと、誰々さんは結婚している子供はいるみたいなのが、なんか何百万件みたいな感じで、だ
い
たいこうブログでね、量産されてるわけ。
うん、
まあそれの一つで僕もだからその、あのネットニュースとかに載ったりとか、
うん、
まあ何かしらで名前が世に出ると、うん、あこの笠谷浩二って人有名人なのかなって思って、
うん、
有名人の人のことを適当なブログで適当に盗んできた画像を貼って、記事にすると広告収入がいくばくかチャリンチャリン入るんだよなみたいな感じで記事にされるわけ、
うん、
だからまあ笠谷浩二は結婚しているみたいな感じで、
うん、
あの調べてみましたブログが出るから、
うん
うん、まあそういうせいなんだろうなと思いつつも、
うん、
まあでも、まあね、20〜30代の頃の僕とかはさ、うん、やっぱその男性タレントとしてさ、
うん、
こう、やるぞーみたいな感じで、
うん、
世の中に一応名前が出てるわけだから、
うん、
まあ女性タレントとかもそうだけど、なんか恋人いるのかな、結婚してるのかなとかって、うん、まあ興味を持つ人いるんだろうな。
うん
ああ、なるほど、と思って、うん。まあ僕は結婚してないけども、
うん、
ああ、そうか。まあでも、カセヤコウジの結婚について興味を持たれても、ちょっとみんなに提供できる話題は今のところ何もないから。
そうですか、
うん。まあ近々結婚したら、それご報告はしたいと思いますけど、
うん、
まあでも、まあそういうもんか、結婚、うん。まあでもな、そうだな、僕も新しく知った、あ、この人いいかもって思う女性声優とか女性タレントとか、まあ結婚してんのかなとかって調べたりするからな。まあそういう、そういうことは、
あ、まあ、
そういうもんなんだろうなと思って、ね、うん、なるほどって思いながら、うん、2番目がスペース画像なのね。まあそう、カセヤコウジの画像を探す人っていうのもまあいるな。それはアルビノエンターテイナーとしてやってるから、
うん、
その文字情報とか、ウィキペディアだけじゃ足りないことの代表格として画像を見たいっていうのも検索されるんだろうなと思って、
うん、
ああ、なるほどって思いながら、その3番目はスペース出身なわけ。
うん、
あまあまあお そんなに僕自身は人のことをこの人どこ出身だろうって思ったことないから、あんまり共感しなかったんだけど、
うん、
出身地って興味あるもんなのかね。
あまあ、なくはないんじゃない？やっぱり。まあ、どこ出身なのかなって気になったら調べるんじゃない？
でもなんかね、僕はその、うん、女性タレントとか女性声優とかの出身どこだろうって思ったこと、うん、あ、でもそうか、僕は割となんかそのラジオとかを聞いたりして、
うん、
からだんだん入っていくから、
うん、
そのファンとかね、好きになっていくから、うんだから、ラジオとかでどこどこ出身でとかって喋ってる人のことは、この人どこ出身だっけって調べないから、僕の思考回路というか、興味の 流れ、順番としては通らないけど、まあ出身について興味ある人はいるんだって思いながら。で、あと誕生日とかも出るわけですよ。まあでも多分これって、結婚出身誕生日は、まあおそらく、なんていうの、クソブログとかのせいだと思うんだよ、やっぱり。
あ、そう。
だってウィキペディアとか、もう上がってくるものに大体書いてあるんだから、
まあね。
それをわざわざ調べるはずがないんだけど、多分その人のプロフィール情報みたいなものを調べるうちに、私が AI に書かせたブログが上がってきて、それを1なり10なり100なり、PV されれば、まあ、広告収入でお金がチャリンチャリンですから、つって上げている、そのブログのせいだと思うんだよね。
ああ、そうか。
調べて、もう、まるっとまとめて、粕谷浩二スペースウィキペディアで全部出るわけだから で、それこそ粕谷浩二だけで調べても、大体上の方にウィキペディアが出て、で、あと、Google 検索とかだと、まあ、パソコンだとわかりやすいけど、そのウィキペディアの冒頭情報がすでに画面の横に表示されるわけだから、サジェスト検索するほどの意味はないわけですよ。だから、まあこれはもう、言ったら、Google がサジェストしてるだけで、興味持たれてるわけでもないだろうなと思って。あんまこれ、ここまで言ってなんだけど、調べた意味あんまなかったなと思っ
あら、
て。
そんな。
なかったなって思ったんだけど、6番目に、アルビノスペース粕谷浩二っていう、サジェスト候補が出てて、アルビノの人間を調べてて、で、粕谷浩二という人がいるっていうのを知って、アルビノの粕谷浩二ってどんな人だろうと思って検索するみたいな人はいるのかな。ああ、だやっぱね、僕が持っている要素で大きいのはアルビノであるってことだなと思っ
そう
て。
ね、
じゃあ、なんかもっとこの、粕谷浩二プラスアルビノで、いっぱいウェブ上にね、情報とかを出して、もっと、粕谷浩二ないしはアルビノに興味を持った人が僕のページ、まあ、僕の書いたものとか僕の画像を見てくれるようにもっと発信の数を増やさなきゃいけないかなと思ってね。ただ、まあ、僕なんて人間がどれだけ一生懸命頑張って書いた記事もほとんどの人は読んでくれないか
おやお
ら、だ
や。
から読んでくれない記事を書いてると、ほんと、徒労だからさ、疲れちゃうだけだから、もうあんまり意味あんのかなって思ったりはするんだけど、まあでもね、これからもうちょっとブログとか上げていきたいな。上げていく以外に僕の生きる道はないなと思ってはいるところですけどね。でも興味を持たれたいし、興味を持ってくれてるんだったら、どこに興味を持ってるのかを知ったら、もう少し距離が縮まるわけですよ、僕のアプローチのね。皆さんが興味を、ここに興味を持って、和也浩二の結婚に興味を持ってるよって言うんだったら、じゃあもう、皆さんの興味に応えるために結婚をしましょう
そこなの？
って思うぐらいに、アプローチがしやすくなるわけですよ。だから、まあ、そこを知ってね、これからやっていきたいなと思うんだけど。平井さんはサジェストとか調べたことないの？
いや、調べるんだけど、さっきも調べてみたんだけど、なんか、
なかったね。
なんもないね。
僕もね、平井雅之のサジェストを、サジェストを調べるっていうツールもあるのね。で、調べてみたら、ありませんでした。だから、平井さんも僕もね、まあ、基本的には世の中から何の興味を持たれてない
そ
という
んな。
ね。で、SNS とかさ、まあ、興味がある人の名前を検索すれば、その人のアカウントが出てくるか出てこないかだから、だから、なんていうの、SNS の中の住人の中の興味関心度っていうのは、その中に集約されちゃってるから、まあ、言ったら内輪なんだよね。だから僕はもう、近い将来に SNS ってもうオワコンだよねって思われる時代が来たとしても、ウェブという世界の中で僕の存在は残し続けたいから、もう僕の自分のブログ、粕谷 .net とかでもうちょっとね、情報発信したり、そこに興味がある人がたどり着くような道筋をね、作っていきたいなと思うんだ。ただ、まあ、やっぱり、日々、 やる気は出ないんだ。
そんな、そうなのね。
やる気は出ないんだよ。だってさ、その太宰治みたいにさ、なんかもう、なんかベロベロに酔っ払って管を巻いてね、もうなんか、肺がぶっ壊れるぐらいまでタバコを吸ってさ、で、その、なんか、文豪仲間とか、近くの編集者たちとかにさ、なんか、偉そうなことを言って、で、審査書いてください。うるせえな、今書いてんだよみたいなことを言って書かないみたいな、
書かない。
こととか、もうできないわけじゃん。
ああね。
そもそもお酒がもう弱くなっちゃったしさ。そもそも僕に、カセヤさん、書いてくださいよって言ってくれるぐらい僕に期待してくれる人がいないからさ。だから、誰からも求められてないんだったら、こう、書く必要ないっていう、いつものループに入るんだけど、ただ、それでも、僕は、人間失格だよ、私なんてっていう自覚を持って、何かをやりてえとは思ってんだよっていうところはあるわけ、いつも。怒ってるよ、僕は。
なんで怒ってんの？
怒ってるよ。
あ、そう。
やろうと思ってんだから。やろうと思って、少しやってみて、結果が出なくて、
結果が
出なくて打ちひしがれるんだから。それを繰り返しながらも、もう、誰も期待してくれなくても僕自身は僕のことを応援して、僕自身しか応援してなかったとしても僕は目の前のことをなんとか実現させて前に進みたいと思ってるんだよって思いながら、何もできないわけじゃん
。できてないん
だ。だから、なんかもうちょっとさ、その昨日のおまけ配信でも話しましたけど、
はいはい、
あの、気分を切り替えるとかね、そういう方法で自分を元気づける何か方法はないのかっていうことをまだまだ探してたわけですよ。したらね、まあまあ見つかりました、一つ。
使った、
もう、平井さんはね、いろんな、あの、読書家だからいろんなこと知ってるだろうから、まあ、この言葉も知ってると思いますけど、追う体験っていうね、始めたいと思うんですよ。知ってた？追う体験。
ネット記事になってた。
同じネット記事を見たのかもしれない。
かもしれない。
追う体験って、じゃあ解説してくださいよ、僕の代わりに。追
う！すごいね！っていうのを見るんでしょ？
なんだこいつ
わお！追う！すごいっていう、なんか、大きいものを見たりとか。
平井さん。
景色がいいところに行ったりとかね。ほんとね、
そうなんだよ。僕も、一番最初に思いついて、もう、その誰でもが思いつくようなことだけは言わないようにしようって思った。ほんとなんか、満天の星空とか、大き、壮大な滝とか山とか、山の上からの広い、景色とか、まあそういうのを見ると気持ちが、ね、急に
言わない。
いや、追う体験について、追うってなるよね、みたいな話とかをしちゃったらもう僕、人生おしまいだなって思うから、やっぱ、ちょっと今迷ったけど言えませんでしたけど、まあでもそういうことをすると、心が豊かになる、元気になる、みたいなことを言ってたから、それかなって思って、でもほら僕はもうとまずね別に一人で 1、2時間まあ、ここからだと2時間ぐらいかな、その、海とか山だっていう山だとかそういうのを見るために一人で出かける意味を見出せないからさ、
あ、そうおまけ配信でも言ってたけど
見出せないからさ、誰かが一緒にね、一緒に行こうって言ってくれるんだったら、いいんだけど、まあそういう人ももう僕の周りには一人もいないからさ。
あら。
あらじゃないんだよ。
あらら。
何かわいそがって、かわいそがるなって言ってるだろ、昔から。
別に。
平井さんはすぐ人のことをかわいそがったり、上から下に見下げるけども。
そんなこと思ってないよ。
まあでも、本当のことだからな。
そんな。
ちょっと、難しいなって思ったんだけど、でも、そこに書いてある例で言うと、 とにかく高いところに登ってみるっていうのもあったわけ。
うん。
で、あ
ー。
これだったら、
うん。
まあ、例えば、ビルの上の方の展望室みたいのを開放している施設が結構あってさ。
うん。
これは、なくはない。
うんうんうん。
その、往復でも1時間ぐらいでなんとかなるんじゃないかなと思って。
う
ん。で、そんなにこうなんか、手間もかからないし、お金もかからないところはかからないから。
うん。
確かね、東京都庁だったかな、もう展望室とかがあって、うん、
え、
うん、あ、でも東京都庁の展望室行ったことある、あ、東京都庁の展望室僕行ったことあるんだよ。
ああ、
うん、
いつ？
その時は、うん、なんかなんだっけな、でも誰かに誘われてたと思うんだけど、で行ってさ、
うん、
展望室まで行ってさ、
うん、
でこう外がぐるりとね、
うん、
新宿からぐるりと都内を見渡せる展望室に上がったら、
うん、
めっちゃ曇ってて何にも見えなかった。
天気
本当に覆うって思ったよね。
うん、残念な方のね。
本当に何の感動もなく、う
ん、あ、そっか、
ただその時は、うん、多分今もうないんだけど、その時はその展望室かなんかに、うん、あのストリートピアノみたいなの置いてあったんだよ。うん、ストリートじゃないけどな、うん、ビルの中だから。
まあ、展望室。
フリーピアノが置いてあって、うん、で、なんか、変わる変わる、いろんな人が演奏しててさ、うん、で、なんか、どんくらいかな、まあ、幼稚園か小学校低学年ぐらいの子とかが、うん、なんか、覚えたてのピアノぐらいので演奏してて、
いいね。
うん、おーって思ってね、
うん。
早く帰りたいなって思って、帰ってきちゃったんだけど、
うん、
でもその、うん、展望台から眺めるっていうのはできなくはないなと思って。
うん、まあ、東京タワーもね、
うん。
東京スカイツリーもあるからね。
うんうん、まあ、ただあ、ちゃんと想像して、
うん、
追う体験のために一人で展望台行って帰ってくることはしないよね。
あ、そう。
平井さんだったらする？
まあ、行ってみたいって思ったら行くかな。
ああ、まあ、平井さんはね、僕がやりたくないと思うことをやりたい人だからね。
どこ
僕がやりたいって思うことをやりたくない人だから。僕と価値観が真逆だから。
あ、そう。
もう僕とかは絶対犯罪とか犯したくないって思ってるけど、平井さんはやりたいって思っちゃうんでしょ？
あ、そうね。
思っちゃうの？
思わないよ。
そんな人とはもう金輪際お付き合いできませんけど。
思いませんよ。
冗談を言ったときはちゃんと突っ込んだりとかしてくださいよ。
ああ、
もうびっくりしちゃったよ、僕。ヒヤッとしちゃったよ。
ヒヤ。
平井さん本当に、ああ、本当にメジャーリーガーの銀行口座からお金を抜き出してギャンブルとかに費やしてたりしてたら困るなって思っちゃったよ。
そうね、困るね、
うん。そんな人じゃないと思ってるよ。
うん、うん、ありがとう。
まあでも人なんてね、うん、本当のところは裏で何してるかわかんないから。
そこはね、
一人称でできることは信じることしかできないんですけど。
おー、かっこいい。
うん、追う体験だね。
追うね。
うん。何が？
何がって。自分で言っといて。
平井さんが、おーって言ったから、そこをつまんでみたけどね。
あ、そう、
うん。味はしなかったね。
そうですか。
うん、だから、まあ、へーって思いながら、まあ、じゃあ追う体験も別にしないかって思い。思いながらなんだけど、
うん、
でも、まだちょっと、すがったのよ。
うん、
追う体験に、
うん。
そしたら、海とかもいいんですけど、
うん、
海とか、なかなか行くのも大変だっていう方は、
うん、
波の音を聞いてみるとか、
あ、
ね、海、をテーマにした映像を見るとか、
うん、
してみたらどうですかって
疑似体験的にね、
うんと、なんか歩み寄ってくれてたんだよね、
うん、
僕みたいな人に言うてもないかねえなーっていう人のために、うん、ギリギリのところ土俵際を用意してくれたわけですよ、うん、
お
ー、なるほどと思って、
うん、
じゃあ何見ようかな。
そうね。
ああ。
イルカの 泳ぐところとか。
ああの、ヒーリングミュージックみたいな流れている、あの、なんか専門チャンネルみたいなのが流してるやつだろ。
眠くなるやつ。
まあでもね、全然期待はしないけど、でも騙されたと思ってやってみるのもいいのかもしれないね。でも本当に、あの、メンタルヘルスのことを考えてると、うん、僕、誰もやってくれないカウンセリングを自分自身に施そうとしてるなって思っている、るところには気づいてきたよね、うん。なんか僕が僕をカウンセリングしている様を平井さんに聞かせてるみたいな感じかなっていうのはちょっと思い始めた。
うん、
かわいそう。
そう。
心を弱らせてしまったカスヤさんをカウンセリングして。
うん、
でも、まあ、カウンセリングが必要となるぐらいの人はさ、その、じゃあそれをやったらいいじゃないっつって、うん、はい、やってみますっていう心の元気がないから、何もできないぐらい弱まってるから、カウンセリングが必要なわけで、
うん、
平井さんみたいに、じゃあやってみたらいいじゃないみたいなことを無責任に言ってほしくないんだよ。
あ、そう、
うん。
じゃあやらなくていいんじゃない、
うん、それだったら前に進まないじゃない、
うん、そうね。
ほんとね、人のメンタルヘルス、をカウンセリングすることっていうのはそんな簡単じゃないんだよ。
う
ん、
そうね。
だから、うん、相づちを打って話を聞いておいてもらえればいいと思ったんですけど。
そうね。いつものごとくね。
ああ、ただね、うん、面白くはないよね。
そう。
その、なんか、環境映像を見たところで。
まあ、それはね。
どうすればいいんだろうな、
うん、
僕、どうすればいいだろうね。誰かだから、
ずっとね、
だからその希望で言えばさ、
うん、
あの、高須委員長とかがさ、
うん、
和也くん、とりあえずヘリコプター乗って街を見下ろしてみないみたいなことを言ってくれたらすごいいいんだよね。
イエスって。
うん。そしたら大体験だよね。もう東京の上空を、
うん、
ヘリに乗って見下ろしてみたら、
うん、
ヘリコプターは今まで乗ったことないし、あの、ジャンボジェット機、旅客機とか、うん、あとね、ギリギリその小さめのプロペラ機みたいなのにも乗ったことがあるけど、
うん、
ヘリコプターは乗ったことないから、うん、ヘリコプター乗ってみたら人生観変わるかもしれない。
まさに大体験だね、
うん。ただまあ、その、高須委員長とこねないし、前澤友作ともこねないし、自分で飛ばすほどの財力もないし、ちょっとヘリコプターは、まあちょっとね、誰、平井さんがおごってくれるのを待とうと思いますけど。もう、それ以外は、だから、あとは、まあ本当ね、だから、あの、人間失格の太宰治みたいに、
うん、
あの、ギリギリアウトなことはしませんから、それは、あの、信じてほしい、僕はね。
うん、
酒、タバコ、女、薬に溺れるようなことは絶対しませんから、私はしませんけど、うん、でも、
うん
うん、まあでも何かを探しているのは確かで、
うん、
本当ずっと頭の中がもやもやしてるのを晴らしたいんですよ。
うん、
だから、まだ探してる。
うん、
大体験という言葉を聞いたところで、へーって思って、だから何って思って、で、何ってずっと探してるんです。
そっかそっか。
今日もさ、うん、エナジードリンクを見て、飲んで頑張ってるけどさ、こんなの気休めだよね。
ね。
エナジードリンクで面白いトークできるんだったら、世の中の人全員面白いトークできるわ。
そんなね、うん。
本当の意味でだからね、うん、翼をくださいとは思いますけど、生えないからね。
まあそうやね。
平井さんには僕の気持ちがわからないのは前提として、
うん、
なんかちょっともう突拍子もない、ボケなのかっていうぐらい突拍子もないことを言ってほしいんだよね。僕は平井さんにそれを期待してんのよ。
う
ん、
あ、そう。
うん。
それはどうも。
心ない、うん、いいんじゃないとかっていう言葉よりは、うん、そんなことあるかいアホって言えるぐらいの突拍子もないことを言ってくれたらな、
うん
っていうのを期待して毎回喋ってるんだけど、
うん、そうかそうか、
なんかないかね、突拍子もない、
うん、特に突拍子もない、
ね、ないんだよ ないんだよな
ぁ。ね。
だ、その、それで言うと、
うん。
その、生命の危機のようなものを感じると、生命力を、だその、体の本能的に生きようというエネルギーの振り絞り方をするから、
うんう
ん、それも悪くないと思って、僕は結構ね、落ちている時に、
うん、
もうなんか生きたいと思いたいがためにホラー映画とかを結構見たりするんです
よ。あ、そう。
うん。ゾンビものとかはダメね。なんか、ぐちゃぐちゃするだけじゃなくて、もうジャパニーズホラーがやっぱ、うん、ワールドワイドでナンバーワンですよ。
あ、そうなのね。
うわー、怖いー。
呪音的な。
そう。死ぬかも怖いーっていう、得体も知れない幽霊みたいなものっていうのの恐怖は、うん、ジャパニーズホラーがすごい良くてさ。で、見たりするんだけど、うん、最近のジャパニーズホラーってさ、
うん、
まあ、エンタメ性が強くなっていることもあってさ、
うん、
なんか、ちょっと、ってなっちゃうぐらいの面白さなんだよね。
まあね、まあ、見たいって思ってくれるようにね、演出してるからね。
うん、だからね、あんまりこう最近のものでは満足できないんだ
け
ど、大昔にあった、大昔っつっても10年、うん、20年ぐらい前だったかな、
うん、
あの呪いっていうね、
ほう、
映画があってさ、
ほう、
ホラー映画が、
うん
うん、あの松本まりかが、
うん、
なんか、あの、今、売り出し中のアイドルみたいな役で出てった気がする。
お
ー。で、それをアンガールズが、
うん、
あの、レポートに行って、その3人が、うん、まあ、恐怖体験をしましたみたいなところから、まあ、始まっていったりするんだけど、
うん、
呪いを劇場で見たときに、
うん、
感じた、恐ろしさっていうのが、
うん、
まだ超えないんだよね。
あ、そう。
うん。
そんな。
うん。あれはね、やばかった。今、うん、もう、多分配信とかには載ってない。
ああ。
そんなに売れてないから。
あ、そう
だ。あと、うん、まあ、で、今で言うとそんなでもないんだけど、
うん、
あの、なんていうの？映像、カメラ映像にノイズが入るような、
うん、
ホラー演出って、っていうのを確立させた作品なんだよね、時代のね。
お
ー。うん。あの、デジタルで映像を撮るようになって、うん、テレビとかも、
うん。
で、デジタルノイズっていうのは、あの、フィルムのノイズとかとは全然違う効果が出るわけですよ。ブロックノイズみたいのが生まれたりするわけですよ。うん、はいはい、で、そのブロックノイズの一角に変なものが映り込むとか、うん、あとその、で、あの、ずっとカメラを回してる最中に一瞬何かがパンをしてる時に映り込んだと思って戻すとないとかね、
うん、
そういうそのリアリティがあるホラー演出っていうのの走りだったから、
うん、
映像作品としてすごかったなって思って印象に残ってるんだけど、
うん、
だそういうものも最近はなかなかなくてね、だからもうここまで来たら、
うん、
そうか、そうだな。訳あり物件に住むとかだな。引っ越したいし。僕、引っ越したいし。
なんか、すごい流行ってる。
訳あり物件住みます芸人に。なってみたら、
うん、
もう毎日が刺激的で、
ね、
生きるか死ぬかみたいな体験をして、
毎日眠れないかもしれない。
で、そういう映像だったら、YouTube ライブとかでもガンガン視聴数上がって、
うん、
で、僕の生計も立って、で、ある日、急に姿をくらますんだろ。
あれ？カスヤから連絡が。
でも、それを始めた段階で、
うん、
あの、まだ僕が生きてれば、
うん、
だからもう平井さんと、ポッドキャストを撮りながら、
う
ん、編集段階で、変な音が聞こえる、うん、変な声が聞こえるみたいに。
うわぁ、それもやだな
そしたら刺激的なポッドキャストラジオとして、うん、まずこのポッドキャストのリスナー数が爆上がりするわけでしょ。
おや、不思議な音声が入ってるぞ、って。
いや、でも、さすがにな、レックしたもの、YouTube ライブは別として、
うん、
まあ、やっぱ、レックしたものになんか心霊的な音が入ってるだと、まあ、それはもうみんなね、うん、なんかフェイクだろうってすぐ思っちゃうから、
うん、
このポッドキャストラジオは売れることはないわ。
へぇ、そんな、結果。
へぇじゃない。 一緒にこのポッドキャストラジオをやっている相方平井さんとして、今のトークで、へーで終わることなんか許されないよ。呪うよ。
あ、恐怖。
もう、相槌のバリエーションが尽きたので、今回はそろそろ始めたいと思います。プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R。 番組ではリスナーのあなたからのお便りを随時大募集。ファンレター、応援メッセージ、出演作品の感想やカスヤへのご指導、ご鞭撻、どんなことでもお気軽にお送りください。ポッドキャスト配信サイトのメール投稿フォームよりお送りいただけます。次回の配信は4月11日木曜日です。以上、お送りしましたお相手はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸でした。
それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。お邪魔しました。
いってらっしゃい。ひどい。色褪せて消えてく声、やっと言えたことは好きでした。その日